説教踊り出る姿で増田琴牧師です。
共に礼拝を捧げる皆さんに主の恵みと祝福が豊かにありますように。2月になりました。今朝もご一緒に聖書の言葉を分かち合いましょう。もう立ち上がれないなと思っているときに手を差し伸べてくれる人がいたら、諦めないでやってみようと思えるかもしれません。その人はきっと私のことを大切に思っていてくれるからです。そういう相手を大切に思う心のことを聖書では愛と言っています。相手が自分で立ち上がるために支えようとすることを愛と言っています。イエス・キリストは神の国は近づいたと言われました。愛によって支え合う生き方、神を求めて生きるあり方、それはもう始まっている、ここから始まっている、イエス・キリストはそう宣言されたんですね。そしてガリラヤで技を始められました。ガリラヤ、カファールナウムとも言われています。ペトロやアンデレなどイエスの最初の弟子たちのふるさとです。よく知っている場所、生活の中心です。でもイエスが神の国は近づいたと言われた時から、そのよく知っているふるさと、生活の場は神の国が表される場になっていったんです。弟子たちはそのことを日々の歩みの中で経験していきました。それが神の国の種まきです。ガリラヤでイエスの癒しの技が行われました。癒しというのは今のような治療とは違うと思います。けれどもその人が抱えている痛みを取り去り、病の苦しみから解放しました。当時病気になるということは神の罰を受けているのだと考えられていました。ですから癒されるということはそうではない、あなたも神様の祝福のうちにある一人だ、その人に宣言して、そしてその人がもう一度神の民の交わりの中に回復されるということでもあったんです。病から解放されるということは人との結びつき、そして見失っていた神との結びつきをもう一度回復されるということでもあったんですね。神の国は生きる望みを失っている人たちをもう一度立ち上がらせ、共に生きていくつながりを作っていきました。今朝ご一緒に分かち合ったマルコによる福音書にはそうした癒しの技が記されています。その現場に立ち会ってみましょう。驚くべきことが起こってるんです。思いもかけない形で一人の人がイエスのところへと連れてこられました。イエスが癒しを行うことを聞きつけた多くの人々がある一つの家に集まっていました。お互い同士も身動きも取れないぐらい多くの人たちが押し寄せていたのです。そこにチューブを患っていた人が運び込まれようとしています。きっと何かの形で倒れて、その後体に麻痺が残っていたんでしょうね。自分で手や足を動かすことができない、立つことができない、寝たきりのような状態になっていたのかもしれません。でもその人のために4人の友人たちが、なんとかこの人を癒したい、自分たちのこの輪の中にもう一度回復したい、そう思ってイエスに出会わせようと思ってきました。一人の人が家の前までそうやって4人の友人たちに床を担いだままって、寝ていたその床を担いで友人たちはこう担架みたいにしてその人寝たまま連れてきたわけですね。でも家の前に来ましたら もう人がいっぱいで身動きが取れない。皆さんどうしますか？私なら諦めるかなと思いました。すいません、ちょっと熱が足りないかなって反省しています。でもこの4人は諦めなかったんです。考えました。何をやったかっていうと、この人を屋根まで登って、そしてその屋根から床の間を吊り下ろしたっていうんですね。どうやったんでしょうか。この教会には建築家の方もいらっしゃいますので、どういう傾きまでだったら倒れないかということを計算してくださいました。覚えてませんけれども、この時代の家の屋根というのは、こう木の枝などでそう支柱が作られて、泥で固められていた、そういう簡易な作り方がされていたそうです。そして外階段のようなものが簡単にあって、その屋根の上から何かを吊り下ろすというふうなことがなされていたこともあったのではないかと言われています。すごいですね。でもそれを使ってこの4人の人たちは屋根からこの人を吊り下ろして、そしたらイエスの目の前にこの人は下ろされて、そして寝かされたわけです。彼らは何とかこの人をイエスのところに連れて行きたいと願っていました。イエスは、なんとこの人を癒されたのですけれども、その人たちの信仰を見て癒されたとさらっと書いてあるんです。その人たちって誰でしょうか。この麻痺を抱えている中部の人を連れてきた人たちです。でもこの信仰ってというのは、今私たちが信仰と考えていることとは少し趣が違うように思うんです。やむにやまれぬ思い、どうしてもこの人をイエス様のところに連れて行きたい、この人の神様と隣人との交わりを回復させたい、そういうやむにやまれぬ思いを持ってこの人たちはイエス様のところにこの人を担いできた。その信仰、つまり信頼ですね。イエス様なら何とかしてくださるに違いない。そういう思いを見て、イエス・キリストはその人たちの信仰を見てこの人を癒されたと書かれているんです。そしてこの中部の人に、あなたの罪は許されると言われました。私たちは身体に支障を抱えているのになぜ罪は許されると言われるんだろうかとちょっと怪訝な気がいたしますが、この時代ではそうしたさまざまに身体に支障を抱えたり病があるということは神様との関係が断ち切られていることだと理解されていましたから、ですからあなたの罪は許されるっていうの、あなたはもう一度神様との関わりが回復されますよ、いえ神様はそのようなあなたのことをいつも見守り続けてこられたではありませんか。そのことを周りの人は見失っていたんだ。その宣言として罪は許されると言われたんですね。この許すという言葉は癒すという場合にも使われるギリシャ語です。イエス様は起きて床を担いで家に帰りなさい、そう言われました。それは立ち上がれなかった人が立ち上がれるようになったという体の機能の問題を言っているのではありません。倒れていた人がもう一度立ち上がる、それは神様の子としての生き方をもう一度私が与えられて生き直すことができるということです。一人の人が神の子として回復される、その喜びの出来事が記されている。そのためにこの4人は用いられました。神の国の印はイエス様の癒しの技によって表されました。友を運んだ友人たちの祈りと働きが神の国の働きを招いたんですね。一人の人の癒しと救いは決して一人の人のものではない、そうした関わりの中で 与えられていく、またその関わりを与えられた人も共に預かっていくものだ、そうしたことが神の国なのだ、イエス・キリストはここで表されたのだと思います。一昨日の真夜中、教会員の高橋陽子さんが天に召されました。97歳でいらっしゃいました。高橋陽子さんは共同緑ヶ丘教会の牧師でいらした高橋豊吉牧師のお嬢さんでした。高橋豊吉牧師は戦中戦後1969年まで教会の一番厳しい時期を牧師として支え導いてくださった、私たちの愛する牧師でいらっしゃいました。1969年に共同教会と青山学院教会、緑ヶ丘教会が合同する、そのことを導かれた、そういう先生でいらした。高橋陽子さんは音楽の教師で、この教会でもオルガニストや聖歌隊の共に賛美を捧げてこられた一人です。明るい笑顔の素敵な方でした。90歳を超えられてからお一人暮らしになられて、富澤さんがホームに入るお世話などをしてこられました。そして昨年の6月に入院なさってからは、ご一緒に面会をしてくださり、毎週面会に行ってくださっていました。私もご一緒することがありました。また教会の友人たちが訪問されていました。先週危篤となられて、教会の方々がお見舞いにいらっしゃいましたし、今日礼拝に出席していらっしゃるメイゴさんのデニーさんがアメリカから駆けつけて来られました。昨日はこの礼拝堂で納棺式を行いました。いつも寝ている寝床からみんなで持ち上げて、そしてお棺に動かす、そのことを納棺式で行います。富澤さんと一緒に訪問に行っていた町田さんと、そして米子さんのデニーさんと、通訳を担ってくださっていた前田さんと私と、そうやってお体をお棺に入れました。でその時に私はこの聖書の箇所を思い出していたんです。ああ、みんなで寝床をこの棺の中に入れてるな、一人の人がイエス・キリストのもとで信仰を得て、その信仰を神様のもとに召されるまで保ち続け、祈りの友が与えられるということは、チームが必要なんだ、チームで働くことが必要なんだな、そう深く思わされました。この中部の人を運んできた人たちみたいだな、あの4人のように。そして見回しますと、共同緑ヶ丘教会にはそういうチームになってくださっている人たちがたくさんおられるな、皆さんそうだな、そういう一人一人だなと思ったんです。子どもの教育のために、子どもの心のために、教会に子どもたちを連れてくる保護者の皆さん、教会に来られて教会学校の先生たちと出会われます。そしてイエス・キリストと出会われる、高齢になられた親御さんを礼拝に連れてきてくださっている方々がおられます。そこで挨拶を交わす仲間がいることで、また励まされて一週間を過ごすことができます。その人のためにイエス様の愛が必要だ、そう信じてここに集われる方々、イエス様はその一人一人の技と信頼を信仰と呼ばれたんです。マルコによる福音書ではここで初めて信仰という言葉が使われています。それは私たちが通常信仰という言葉で考えるような神についての理解とか、そういうものとはちょっと違う気がいたします。イエスに向かっていく思いのようなものです。私たちは信仰の反対は不信、つまり信じない、疑いだと考えます。 けれども福音書では信じることの反対は諦めであり、また希望を見失うことでもある。もちろん私たちは希望を見失うことも多々あるの。けれどもそこに信頼を回復させてくれる、そういうつながりとイエス・キリストとの出会いがある。その希望はイエス・キリストによって呼び覚まされています。神様との交わりが回復される、離れているものがもう一度結び合わされる、受け入れ合う、そうしたことが神の国の福音の中では始まっていくのだ。人の全人格に及ぶものとして癒しという言葉が与えられているのだと思います。身体的、精神的、社会的、そして霊的な、スピリチュアルな私たち一人一人の心のありよう、体のありよう、社会的な関わり、そのすべてが回復されていく、そういうことが起こっていく。倒れていた人が立ち上がる、あなたは起き上がりなさいとイエス様は言われました。この起き上がる、起き上がせられるというのはイエス・キリストが復活された時の言葉なんです。復活というのは起き上がらせられたという意味です。ですからこの身体で本当に麻痺があって自分の生活がままならなかった人は、ままならなかった人はもう一度生きる希望が与えられて、あ、生きていこう、そう思えたんですね。一緒に生きていく友があって、そしてイエス・キリストと一緒に歩んでいくことができる。神様に作られた自分ということを見失っていた在り方から、神様の前に共に生きる在り方へと変えられていく。一人の人が神の子として回復される、喜びの出来事です。絶望的な状況にあったとしても、あなたはもう一度起き上がることができる、起き上がらせられる、立ち上がって歩むことができる。一人で立てというのではなくて、この集いの中で一緒に生きていこう、主を賛美する民の一人として生きていこう、その招きなのではないでしょうか。最後に、トランプ大統領が就任した際に、アメリカの聖公会ワシントン教区主教マリアン・エドガー・バディ主教が、移民政策やあるいは性的少数者に対する非常に大きな抑圧に対して慈しみを請う、そういう説教を大統領の前でされたわけですけれども、今回3週間も経たないうちにミネソタ州で連邦捜査官によって移民となる人を取り締まるためにという、そういう名目で発砲されて亡くなっていきました。2人の方が亡くなりました。その中で同じこのマリアン・エドガー・バディ主教が皆さんの前でこういう言葉を語られたのです。このような時こそ信仰を持つ者として私たちは働くように招かれています。その働きは大きくても小さくても、あらゆる行いにおいて意図的に作り出された恐怖と暴力の文化に対抗し、隣人を愛することをもって応えるように努めなければなりません。私たちの働きは、それが地域的なものであっても、国全体のものであっても、キリストが私たちを愛してくださったように互いに愛し合うという、キリストが命じられたことに根ざしていなければなりません。私たちの信仰は、愛こそが宇宙で最も強力な力であることを教えています。政治的党派、地理、アイデンティティ、国籍、収入といった分断を超えながら、行いを通じて互いにその愛を届けましょう。今こそ口先だけでなく、私たちの生き方そのものをもって祈り、未来を残忍さ、憎しみ、恐怖に委ねることのない正義を求める愛への忠実な証を立てる時なのです。私たちもこの言葉を私たちの今の社会において て、また私たちのこの集いの中においてご一緒に確認させていただきたいと思うのです。これからご一緒に歌います踊り出る姿でという賛美歌は、イギリスのシドニー・カーターというオックスフォード大学で学ばれて教師になられた方が作詞された賛美歌です。これは彼がクエーカーと呼ばれている、日本ではキリスト友会、友の会というふうにフレンド派とも言われている、そういう教派の中で良心的兵役拒否をした方々と出会って、そのことによって作られた賛美歌なのだそうです。クエカの方々は、絶対平和主義、また、良心的な兵役拒否などの行動を通じてこの世界の中に平和を祈っている人々です。日本では、ニトベイナゾウさんが非常によく知られたお一人としていらっしゃいます。今でもキリスト友会として、礼拝を捧げておられます。この290番はそのクエーカーの方々、そのクエーカーの方々はリタージカルダンスといって礼拝の中でダンス、踊りもあるんですね。あるいは体をこう揺するようにして祈るということもあったようです。シェーカーと呼ばれる一派の方々もおられました。その方々の信仰を受け継ぎながら踊り出る姿で、主イエスは私たちの輪を作ってくださった、歌うそういう賛美歌です。神の国の種まきはイエス・キリストが私たちのところに来てくださった時から、そして今日に至るまで続けられています。私たち一人一人のその祈りと信仰によって神の国の種まきが我が作り続けられていることに信頼してご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、立ち上がりなさい、起き上がりなさい。今日もあなたが語りかけてくださいましたことを感謝いたします。すぐる主、心に苦しみがあり、弱さがあり、痛みがありましたけれども、主よ、私たちはこのイエス・キリストの復活を祝う日にもう一度集められ、そして私たちが一人一人あなたの前に立つことができるように導かれました。身体的に立つことができずとも、私たちはあなたに愛されているものであるというその思いを持ってあなたの前に立つことができます。そしてそのことのために働く一人一人をこの教会の輪の中で、またそこから働いていく一人一人に与えてくださっていることを感謝いたします。小さな力ですけれども、知恵と力を合わせていくときに、あなたはそこに共にいてくださって、神の国が広がっていく、私たちの信仰をあなたが豊かに周りへと広がらせてください。そして今愛する方を天にお送りしました。その方がこの教会におられたそのありし日の姿を思い起こしています。信仰の友のために働いたすべての人のために、そして私たちがあなたの前につながりを与えられている、それは地上において結ばれた愛の技は死においても断ち切られることはない、その復活の信仰を持ってこの時を過ごさせてください。愛する方を天に送られたご遺族の上に、どうぞ尽きざる主の慰めが豊かにありますように。今週一週間の技を、歩みをあなたの御手にお委ねいたします。その一つ一つがあなたの御栄を表し祝福に満ちたものとなりますように、ここから出かけさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。